ドリームセレクション、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の薄木陽介です。
そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は彩り豊かな人生の伝道師薄木陽介さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
はい、前回はですね、ミスターチルドレンさんの彩りという歌の歌詞を紹介させていただいたんですけれども、はい、良かったですね。
いや、もう素敵でした。
で今回はですね、はい、小説からご紹介をさせていただきたいなと思っております。はい、
小説なんですね。
はい、今回ですね、取り上げさせていただくのは有川浩さんの、
はい、
阪急電車という作品です。
はい、
はい、阪急電車、玉木さんご存知ですか。
はい、一回読みました。
はい、はい、小説にもなっていて、うん、映画化もされている作品なんですけれども、はい、とにかく僕はこの有川浩さんの作品がとっても大好きで、うんうん、でいろいろそのきっかけはあるんですけれども、はい、小説にハマるきっかけを最初にくれた方なんですよね。
そうなんですね。
そうなんですよ。でもう本当に言葉が一つ一つがすっごいすごく美しくて、
うん、
でだからこそここで取り上げてみたいなということになりました。
はい、もうね、今日選ばれたその小説の中の言葉もね、とっても素敵ですもんね。
はい、そうですね。
はい、そしてね、こちらも中谷美紀さん主演の映画で、ね、はい、なりましたよね。
はい、そうなんですよね。今回ですね、映画だけのセリフなんかもちょっと取り上げてですね、
はい、
小説の中と映画の中と両方ご紹介をさせていただきたいなと思っております。
はい、とっても楽しみです。それでは早速一曲お聴きください。映画阪急電車から愛子でホーム。それだけのことをされて相手を呪わずにいられるなんて成人くらいのものよ。行動力があって後悔しない決意があるなら殴り返した方がよほどすっきりするわ。呪うには呪うだけの覚悟と贖いがいるものよ。あなたは我が身を傷つけてまで呪ったんでしょ。だとすればその決意に他人が探しげに説教なんかできるものじゃないわ。
はい、こちらですね、阪急電車からの一節なんですけれども、この物語っていうのはですね、
はい、
阪急電車がですね、この通過する駅ですね、
うん、
止まる駅の、題名がついていて、そこで物語が展開されていくっていう感じなんですけれども、
うん、
そこの間に恋が始まり、
はい、
そして恋が終わり、
はい、
でもまた新しい出発があり、
はい、
そして愛が確認されていって、
うん、
愛がどんどん引き継がれていくっていう物語なんですよね。
ねー。
でその中でですね、はい、この宝塚南口駅っていうところで、
うんうん、
今回のですね、この取り上げる翔子さんという方が出てくるんですけれども、はい、うん、この翔子さんというのはですね、非常になんていうんですかですね、ドロドロを経験してるっていう感じなんですよね。
そうなんですよ、うん、
どういうことかって言いますとですね、この翔子さんという方がですね、会社に勤められていて、うん、その会社で、彼氏がいましたと、
うんうん、
で、5年ぐらい付き合っていて、
うん、
でその翔子さんはその彼氏ともう結婚するっていうところまで決まっていたと、うん、
はい、
で、ちょっとその間にマリッジブルートが鳴って、でちょっとなんかその喧嘩とかでお互いがこうすれ違いになるみたいな感じが始まってしまいみたいな、うん、でそれはでも一過性のものだろうと、
そうです、
でそれが終わったらまた元に戻るだろうっていうふうに思ってたんですけど、
うん、
なんとですね、会社の同僚に寝取られてしまったと。
いや
ー、はい、そして、
うん、
なんとあろうことか、
はい、
その彼の子供をその寝取られ女にですね、
ね、
はい、奪われてしまったと、
はい、
はい、いう形になるんですよね、
うん、
もう普通に考えたらもうすっごい気まずいというか、もう女性の側からしたらもう激しい怒りどころじゃないですよね。
もう読みながらもうね、何なんだって。
そうですよね。もうわなわなするというか、
わなわなしてました。
っていう感じなんですよね、うん、でそれでまあもう許せないみたいな感じになったんですけど、うん、まあそこでね慰謝料だのなんだのっていう話はならずに結婚式には呼んでっていう風になったんですよね、
うん、
でその結婚式にその翔子さんがその、まあ、寝取られてしまったのでまあそのまま呼ばれるわけですよね、うん、で呼ばれた時に絶対に私の方が美人だしとで目鼻立ちがね整ってるし、うんうん、花嫁より目立ってやるって言って、うん、白の衣装に身をくるんで、
ね、純白の
そうですねウェディングドレスに自分が結婚するわけでもないのに
参列者なのに
そうそうでそれで参列をしてしまうとでそれをもう意図的にやるということだったんですよね、はいはい、っていう形で、まあ、打ち入りというかですねもう本当にこうね普通では考えられないというかですね、はいはい、っていう形で、まあ、あのその結婚式場にね、うん、行くっていう感じでね、はい、でその後こう見事ですね、うん、あのそのまあ元彼ですね、はい、の結婚相手にそのドレス姿を見せてでなんかこうどうだじゃないですけれども
打ち入りをね、
そう打ち入りをね無事こう成功したっていう感じではあるんですけど、はい、でもまあそのままですねそのドレスのまま電車に乗ったわけですね、
うん、
でそのドレス姿を見たですね、まあ、おばあちゃんとそのお孫さんがいらっしゃってお孫さんが、はい、あ花嫁さんだって言って、
うん、
で普通花嫁さんだって言われたら喜ぶはずなのに、まあ、普通に考えてねその電車にドレスで来るってことはね何か訳ありなわけじゃないですか、
まあ、そうなりますよね、
はい、なのでもうそのことを聞いて私は花嫁なんかじゃないのよお嬢ちゃんって言ってね、
うん
はい、で涙をするっていうようなシーンなんですよね。
そうですね、
はい、でまあ実際にねあのこのセリフにもあったようにですね、うんまあ、それだけのことをされてね相手を呪わずにいられるなんて成人くらいのものよっていうふうにね、まあ、おばあちゃんがこう助け舟というかね、
はい、
ピャっていうふうにこう出してるんですけれども、うん、まあ普通呪いますよね。
いや私はですねこの本を読みながら、
はい、
もう許せないと、
はい、
一生あの松代までぐらいの勢いで思ってました。
そうですよねもうお前の何ですかね子孫まで全部やってやるよみたいな感じの、はい、
そうですそうです、
はい、でもそれぐらいやっぱり強い思いだと思うんですよ。でも日本人って、
はい、
なんかこう謙虚というか感情出しちゃいけないというか人を呪わば穴二つというかいう言葉でなんか綺麗に着飾って感情出さないように出さないように私が我慢すればいいっていう女性多くないですか。
いや多いと思います。
はい、
やっぱ日本なんか小さい頃の教育がやっぱそういうところって、
はい、
やっぱあると思うんですよね、うん、風潮として、うん
はい、
いやもう私だけが我慢すればいいっていうのは
そうですよね、
つい思っちゃうところだとは思います。
それはなんかねあのすごく美徳のように考えられてますけれども、はい、まあ実際その言えないとかね、
うん、
そのまあ行動にまで移せないっていう方がほとんどだと思うんですよね、はい、まあ、玉木さんもすごくこうねあの主人公と一緒にこう怒ってらっしゃるみたいな感じなんですけど
で, す、うん、
でもなかなかここまでのこと実際自分がやるって考えたらできなくないですか。
いやそうですね、自分に置き換えると、
はい、
ここまではできないですやっぱり。
そうですよね、
泣き寝入りしちゃうなと思いました。
そうですよね、うんはい、ただですねやっぱりこれはですねすごく深い意味があると思っていて、
はい、
やっぱりこのねあのおばあちゃんのセリフで呪うには呪うだけの覚悟と贖いがいるものよと、
はい
はい、結局自分がですねその純白のドレスを着て、うん、で結婚式場に行って目立つわけじゃないですか
そうですね、
でそれだけこうね視線周りからの痛い視線を浴びるわけじゃないですか、うん、っていう覚悟とかがですね、うん、いうものが必要なわけじゃないですか、
はい、
でその神父に恨まれる覚悟もあるわけでしょ
う、うん、
っていうものがあるって分かっていながらこう打ち入りをするわけですよね。
そうですよね、
はい、なのでやっぱりそうやってこう、まあ、自分のネガティブなものって基本的になんか出さないようにっていう教育が
うん、
日本ではねあるとは思うんですけれども、はい、彼女はあえてそれをこうぶつけに行ったわけですよね。
そうですよね、うんうん、
でもそれにはやっぱりね覚悟と贖いが必要なんですよね。
そうですね、
そして彼女はそうやって自分が白い目線を浴びるっていうふうに分かっていながら我が身を傷つけるって分かっていながらそれでも呪わずにはいられなかったわけなんですよね、
うんうんうん、
ということはそれが分かっていて行動した彼女を誰も責めれませんよっていう話なんですよね。
そうですよ、
はい、そうなんですよね、
うん、
そこに対して他人が逆しげにね、
うん、
まあ逆しげってこの賢いって書くんですけど、うんうん、まあね、賢そうに説教なんかできるものじゃないわっていうふうにねもうこれは本当にその通りだと思っていて、
はい、
もうなんか文句とか言わない方がいいわよとか、そのまあまあまああなたがね我慢すればいいわよとか、うん、まあそんなこと言ってもみっともないわよみたいなアドバイスをする人って結構いらっしゃると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
そんなことじゃ耐えられないぐらい彼女の中の呪いとか怒りっていうものが収まらなかったんですよね、
うんうんうん
う
ん、
ということをまあ、出すのが正解かということは置いておいてですね、
はい、
それを彼女は出す勇気を持ったわけですよね、
うん、
ということはやっぱりですね、その自分の感情を抑圧してしまったら、はい、余計にこれずっとトラウマになって引きずっちゃうと思うんですよね
確かにその通りだと思います、
はい、もしこれで彼女が討ち入りせずに10年、うん、20年経って、ね、自分が泣き寝入りして何もせずに終わったとしたら、
はい、
多分次結婚する相手と一緒になったとしてもあの時はうーみたいな
そっか
また寝取られるんじゃないかっていう不安が出たりだとか、
そうですね、
基本的にですねその過去経験をしたそのトラウマみたいなものがぶり返してしまう原因っていうのは、うんうん、結局そのトラウマが起こった時に感じたい感情を感じきれてないからっていうパターンがすごい多いんですよね。だから理屈で自分を納得させようとしてるけれども全然感情が追いついてないというパターンがすごく多いので、
うん、はい、
まあ他人に出すかは置いておいて自分の感情をしっかりと自分が認めてあげるっていうことが大事なのじゃないかなって僕は思ってます。
確かにちゃんと自分自身で受け止めてあげないと、
はいはい、
自分でも納得ができないっていうことはよくあるので、
はい、
そうですね、
はい、何よりもまず自分の感情に対して自分が一番の味方であることが必要かなというふうに思っております。
はい、
はい、ではですね、後半、これからまた行きたいなというふうに思うんですけれども、
はい、
今度はですね映画の中から、
うんうん、
はい、小説ではなく映画オリジナルのセリフからですねおすすめのセリフをご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、ではここで一曲お送りいたします。サザンオールスターズで津波。涙を流すのはいい、でも自分の意思で涙を止められる女になりなさい。はい、
どうですかこの言葉。
いやもうかっこいいなと思って、やっぱりこう涙を止められる女になりなさいってすごくこう自立した女性でとってもかっこいいなと思って憧れます、
はい、うん、なるほど、
うん、
玉木さんはそういうこうかっこいい女性に憧れるんですね。
憧れますね、やっぱり、やっぱ自分の弱さっていうものがいっぱい、まあ、感じるというか、まあ、弱いな、まだまだこれから頑張っていかなきゃなっていうのは日々感じてるので
なるほどなるほど
うん、
はい、実はですねこの涙を流すのはいいというところと、
はい、
自分の意思で涙を止められる女っていうこの両方大事だと僕は思ってるんですよね、
うんうん、
涙を流すこともまたいいんですよ。さっきおっしゃった、うんうん、その自分が弱くていろんなことにくじけてしまって、
は
い、僕もクライアントさんとかで多いんですけど、
うん、
こんなことで落ち込んでる自分が情けないっていう人すごく多いんですよね。
あ、思います
こんなこと普通の人だったら全然気にもしないのに私はこんなことでへこんでしまって情けないなって
なります、
はい、
はい。
でもそれはいいんですよ。
いいんですか。
はい、涙を流すのはいいんですよ。
はい、
でも自分の意思で涙を止められる女性になればいいということなんですよね。悲しみを感じるというのはすごく大事なことだと思っていて、はい、
うん、
まあ、最初にね、さっきのセリフでお話をしたと思うんですけれども、うん、まあ、その翔子さんの話で呪わずにはいられなかったっていう話があったと思うんですけれども、
はい、
そうですね、うん、まあ、それと同じようにですねやっぱり涙を流さずにはいられなかったわけですよ、
はい、
それがその物事が大きい小さいとか他の人にとっては苦しくないとかっていうことは関係がないわけなんですよね、
うんうん、
本人にとってショックなんだからショックなわけですよ。
そうですね、
はい、
うん、
だからそこに対していつまで引きずるかすらも自分で決められるっていうことなんですよね。
そっか、そうですよね、
はい、
だって他人ではそのいつまでとか期限なんて決められないですもんね。
そうですね、じゃあ3日へこんでくださいみたいなね、うん翌日からちょっと元気になってみたいなって
無理だ
なかなか、はい、決められないんですが、
うん、
その感情を出したり感じることっていうのはやっぱりすごく大事なこと、
はい、
でもそれを引きずるかどうか決めるのも自分自身、
はい、
っていうことがやっぱすごく大事かなって思ってるんですよね。あの感情を感じるっていうことをともするとですね、
はい、
あの感情のアイデンティティ化といってですね、
はい、
あのその感情を持ってるのが自分らしいって勘違いしちゃうケースがあるんですよね。例えば悲しみに浸ってる方が私らしいとか、
はい、
まあ、不幸な自分の方が私らしいみたいな感じで、
はい、
その感情を感じるとか、まあ、そのネガティブなものを認めるっていうことは大事なんですけれども、はい、そこに浸るっていう風になるとですね、
あ
のそこからなかなか抜け出せないっていう風になるんですよね。その自分がそうしてる方が、悲しんでる方が、泣いてる方が、苦しんでる方が自分らしいっていう風にアイデンティティ化してしまうと、ちょっとずるずるずっと言ってしまうって話になりますから。
そうですよね、はい、ずっともう私がそういうキャラクターだっていう自己認識になっちゃうんですよね。
そうですそうですそうです。なのでまずは涙を流すのはいいんです、
うんうん、
でも自分の意思で今日からもう一回行こうって、
はい、
今日から新しくもう一回行こうと、
うんうん、
その意思を定めることがめちゃくちゃ大事。
そうですね、
はい、
なんかこうかわいそうな私って思ってもいいとは思うけど、そこからちゃんとね、
はい、
次のステップに変わる、
はい、
そうですよ。それはやっぱ自分でよしってこう思わないと進められないですよね、
はい、そうですね。あのクライアントさんとかでも多いですし、僕自身もたまにやる手法なんですけど、はい、いや今日はいい、今日は落ち込む、もう今日は落ち込む、もう今日はとことん落ち込む、うんって言って、
はい、
落ち込むって今日はっていう期限をつけるんですよ。
なるほど、
はい
はい、
なので感情を感じるっていう期限をしっかり設けるんですよね、
はい、
でその後に、
うん、
明日から立ち直るって決めておくわけですよ、
うんうんうんうん、
なので悲しむ前に、
はい、
悲しみはいつまでに終わらせるって決めてから感じるようにすると、
はい、
結構ですね前に進みやすくなるっていうのがあるんですよね、
はい、なるほど。あの私ですね、自分のこうストレス発散の方法の一個としてですね、
はい、
あのなんだろう、なんかこうもやもやしてる時って悲しい気持ちになるじゃないですか、
はい、
でその悲しい気持ちに一回ドブーンって浸かるんです、
はい、
でいっぱい泣いて、
はい、
よし気が済んだと思って復活するっていうのをよくやるんですけど、
はい、
合ってますこれ？
あ、合ってます合ってます、はい、結構そのねザブーって浸かるっていうの結構大事ですよね。
はい、
でもこうずっと使ってたら息できなくなっちゃうんで、
そうですねそうですね、
溺れちゃうから、
はい、
ここで上がるぞってこう決めるというか
決めて、
はい、先ほどおっしゃったその気が済むっていうのはすごく大事なワードかなって思うんですよね、うんうん、
はい
はい、子供もこうずっとこうギャーって泣いて、うん、泣きまくって気が済んだら、うん、ちょっとおもちゃすごくねだってみたけれども、もう絶対ダメだって分かったらちょっとなんかおとなしくついてきたりとかっていうことあるじゃないですか。
ありますあります。
なのでその悪いとかその感情を感じてはいけないってことじゃなくて、
はい、
人間って気が済む生き物だと僕は思うんですよ、
うんうんうんうん、
なので怒り切ったり悲しみ切ったり嘆き切ったら、
はい、
ある意味その感情にも飽きちゃうっていう動物かなと。本当にこうそれは本当にこう人間のいい面というか、
はい
はい、リセットができるっていう、
うんうん、
ただそこに対して心残りやその感情を置いてきぼりにしてしまったっていうことがあると、そこに対していつまでもずるずるずるずると引きずってしまうっていうことなので、意外とその過去のトラウマが取れなかったりだとかっていう場合は、そこに対して感情に浸るっていう過程を忘れてるだけなのかなっていうのは思うので、一回気が済むまで泣いてみたらいいし、一回気が済むまで暴れてみたらいいし、一回気が済むまで、はい、布団の中で車って叫んでみたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。今なんかいろんなものがなんだろうな、いいんだって思いました。
そうですね、
すごくなんかすごい今助けられた感じがしています。よかった、
はい、よかったです。はい、なのでぜひですね、はい、自分に×印をつけるんじゃなくて、うん、まずは感情をしっかり感じるということですね、プラスそれを自分の意思で終わらせて新しく今日から始めるっていうことを自分に約束をすると、
はい、
そして自分で今日から新しいスタートだねって言って活動をまた再開していくっていう過程をぜひね歩んでいただければなっていうふうに思っております。
はい、うさぎさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
この番組はあなたに間近な距離でマジかと思うマジカルな出来事を起こし続けていく株式会社マジカの提供でお送りしました。
はい、いかがでしたか今日玉木さん。
いやもうなんか心が救われました今日もまた。
はい、そうですね、もう本当にこの番組を聞いてね、彩りをね、自分の人生に加えてほしいなって思いますね。
そうですね、本当に毎回思うんですよ、捉え方が変わるなって思います、
本当にですね。そしてこの阪急電車、
はい、
あの愛が引き継がれるっていう面もあるんですよね、本当にこう駅ごとに何かこう自分がしてもらって、
はい、
で駅が変わると今度はそのしてもらった人がこうしてあげる側に回るみたいなことがすごくあって、で今日のねお話ってこう感情をしっかり自分で認めて感じきって、はい、それででも自分の意思でちゃんとまた前に進めるっていう風になりましょうねっていう話だったと思うんですよね、でそれを経験するからこそ、だからこそ人に優しくあれると思うんですよ。
そうですね、
はい、
なんかこうやってもらったからできるってこともいっぱいありますもんね。
人一倍傷つきやすい自分だからこそあなたのことも助けてあげたいっていうふうに思うものだと思うんですよね、
はい、
だからそうやって自分の心の機微を大事にしていただいて、でも本当にもうね、極端な話、自分が泣きたいときは失恋ソングでも聴いて泣いていただいたらなっていうふうに思いますし、まあね、はい、本当にこう感情に浸るっていうことも大事にして切り替えるみたいなね、こともやっていただければなっていうふうに思います。
そうですね。でね、今日あのお話しした内容を意識しながらもぜひこの阪急電車、
はい、
本読んでほしいですね、はい、
そうですね、まあもう本当にそういう読み方もしていただきたいですし、
はい、
まあ、もう本当これキュンキュンするので、まあ、有川ひろさんの作品って本当にもうキュンキュンする書き方が、はい、散りばめられてるので、
はい、
もうその言葉の美しさとか、ぜひですね、まあ、あの映像もいいと思うんですけれども、この文字だけだからこそ伝わるこの言葉の美しさってすごくあると思うので、
はい、
読んでください、
ね、ということで、あの番組ではぜひ皆さんからのね、その読んだ感想などなど、はい、そしてリクエスト、薄木さんへの質問などを募集しています、
はい、
FM 品川のホームページの右上にあるリクエストメッセージをクリックし、番組名はドリームセレクションを選び、リクエストメッセージお問い合わせと書いてある欄にですね、彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回は12月26日木曜日お昼12時にまたお会いしましょう。
はい、ぜひですね、日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。それではまた。